77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年6月21日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
空海の友です。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとる？
知っとっさ。
じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
さあ今週も始まりました。みさちゃん、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、なんかビファーレンが負けんで、
もうね、
強いね。
強いですね。ファンの方がね、もう嬉しして飲みすぎてしもうとっていうやつさ。
おたけび、
ビトーリアゴー
ですね、
はい、
皆さん飲みすぎらしいです。
あ、そうやろね、うん、祝杯ばっかりやろ、
祝杯ばっかり
で。でもさ、なんか無失点なんやろ結構。
そう、
何試合、4試合、うん、あ、5試合、6
試合、6試合無失点ですよ。すごいよ、ビビフォーですよね。
へえ、すごい、いつの間にって言ったけど、えらい負けよったけどね、前半ね、ありがたいね、
うん、最初チーンってしとったけど ね、
今元気ね、うん、今5位ですか、
5位ですね、すごい ね、
まあ頑張ってほしいです、
はい、
と言いながらもね、うん、昨日かな、うん、あ、先週か、はい、私もコロナのワクチン接種券が、
あ、来ましたか、ついに
届きまして、
うん、もう予約しました、
予約しました、
うん、
健康福祉、あ、違う健康福祉センター、ここね、
ここで
この放送局がある健康福祉センター、はい
はい、うんうん、
あのかかりつけの病院電話したら、
うん、
上野さん、まあ時間かかるよって順番が、
ああ、うん、そうなんだ、
だから集団接種が早いかもねって言われて、
うん、
そういうことにしました。
あ、そうなんですね、うん、まあ、あのそれ終わったらどんな感じか教えてください。
あ、でもね、最短でも7月のね、うん、中旬でしたよ。
あ、そう、
7月14日やったかな、
うんうんうん、
からそれが一番早いですって、
うん、
ただまあ今度若い世代になってきて、うん、まあどうなんですかね、平日の昼間っていう行きにくい人がもしかしたら、
あ、そっか、今度はね
出てくるかもしれない、うんうん、あのサラリーマンの場合ね、
うん、
なんか職場抜けにくい環境の人もいるからね、
うんうんうん、
なんかそこをどうしていくんだろうっていうのが若干ハテナマークつきますけどね、うんうん、
ね、
まあ、そんなわけで、記念すべき111人目のゲスト様ですね。
ゾロ目です。
ゾロ目、
おい、
はい、長崎浜の町アーケード石丸文工堂石丸忠直社長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すみません、噛みました。
噛みました。上のよ、
いや、頭の中がね、うん、浜の町って呼んだやろ、
うん、
しまった、浜町やったとかね、頭の中ぐるぐるぐるぐるしちゃった。
いつもね、あきらっちに突っ込んでる、あのこのプロの上野のおっちゃんが。
いやー、そういうことでありがとうございます。
いや、よろしくお願いします。
はるか長崎から、ね、
はるか長崎からすぐですよ、高速通って。
高速、まあ高速でね、あっという間やもんね、うん、
ね、浜町って言ったらもう私らちっちゃいところすごい町の憧れの町みたいな感じだったよね。
でも石丸さんって言えばもう何年ですか。
138年です。
138年、まあ龍馬は生きとった、まだ
龍馬は亡くなっとんじゃないかな。
龍馬亡くなってますかね。
すごい、ね、社長138年の何代目なんですか。
私今5代目です。
5代目、すごい、
はい、おかげさまで。
138年前から石丸文工堂だったんで。
そうですね、
名前も
一番最初だけはちょっと違ったんですけども、うん、もうあの浜の町に居を構えてから、うん、もう石丸文工堂としてもう130年以上やってます。
そうなんだ、そのまんま。
もともと社長は長崎、
はい、
ですか。
私は小中高まで長崎。
小中高まで、
はい、
その町の子、
ちょっと離れてましたね、あの
おくんちの町。
くんちエリアですか。
いや、ちょっと離れてましたね。
ちょっと
外れてましたね。
あ
の蛍茶屋の方なんです、近くなんですけど。
ああ、じゃあくんちバカではないんでね。
そう、
エリア的には、
エリア的にそこには入ってなかった、
ね、私はそうでしたけど、うん、まあでも昔はもう浜の町、お店とその住宅、ね、住まいっていうのはこうセットの時代だったんで、
あ、
まあ、父や祖父母たちからもうくんちくんちと、
うん、
くんちくんち
でしたね。何歳になったらとか、何年後はこれよと
あ、そうよね、
もうずっと流れが、
ね、サイクルが7年大き
くね。いや、去年はかわいそうね、だからね。
本当ですね、
去年もなかったっけ。
そうですね、
2年間、うん、だからもうタイミング外したら、うん、その出番がさ、
はい、
そうね、なくなってくる
もん
ね。
2年待っときっていうもんでもないし、タイミングがあるでしょ。
そうなんです、うん、特にお子さんなんかは ね、やっぱり
あっという間に成長した
からね、中学生になって大きくなったりとかすると、ね、難しいですね。
難しいね、まあ運やね、
うん、
ある意味 ね、
うん、
でも気持ち準備しとるけね、7年前からさ、そわそわしながらさ。
そうよね、
おいおいって感じやろ
う
ね、
うん、
でその高校出てどうされたんですか。
東京の大学に、憧れの東京にちょっと進学
ほうほう、
で上京して、
はい、
まあ、楽しい大学生活を謳歌して、
うん、でそこで彼女、奥さんまだ見つけてない。
彼女、うん、 奥さんはその後で会うストーリーですね。
後で会うストーリー
ですね。彼女で終わりかな。
で大学に行って、やっぱり東京に憧れたんですか。
憧れましたね、その頃、10代の頃は。
でもその頃って結構浜の町も華やかだったでしょ。
華やかだったですよ、
いや、そう聞きます。後から聞くと浜の町はすごい楽しかったと。いやでもその頃僕はちょっと真面目だったんでですね、
その頃
学校と家の往復、浜の町通らないルートだったんで。そうなんですよ。
なるほど。
知らずに育ってしまって。
お店には遊びに行ったりとかはしなかったんだ。じゃあ、
あんまりその頃行ってなかったですね。
浜の町うろうろしてないんですね。
でもさ、あの私ら学生時代って文房具ってものすごく楽しいもんやったない、
う
ん、
そうよ
ね、
う
ん、中学高校って、うん、自分ところの商売がそれだったら最高じゃなかった、
まあ、そうですね、うん、幸いいろんな人からあの、まあ、皆さんから知っていただいてるお店だったので、ね、うん、まあよくこあの学校の先輩とかから、うん、Y 文房具ただやろうが、ちょっと今度会いと会えば持ってこいって
持ってこいってね
言われてました。
わかる。で特にさ、お名前がさ石丸さんやけんさ、わかるもんね。他におらんもんね。
すぐ聞かれますね。
山田さんとか田中さんならね、知らんぷりできるけどね、石丸さん逃げられるもんね。
なかなかいませんもんね。
ねえ、そうよ。うん、でその大学行って、
はい、
それから。
それから、東京で就職しました。
就職して、
はい、
文具系ですか。
いや真逆なんですけど IT 系の会社に行きましたね。
それはまたなんで。
いやちょうどそれ2000年の年だったんですけど。
あ2000年ね、まさに
右見ても左見てもこれからは IT だっていう時でした。あ、まあ、その流れに乗ったっていうのは正直ありますけれども、あ、まあ、いずれ継ぐにしてもまあ、そのシステムとかその IT とかっていう部分はもう外せないだろうなと思ったの で、
まあ そうですね、その時にはもういずれ継ぐ気持ちはあったんですか。
気持ちは 5% ぐらいですか。まあ言われるまでほっとこうって正直思ってました
よ。
まだ 5% なんですね。やっぱ長男なんでしょ。
そうです。
ご兄弟は。
弟が2人います。
弟2人、
はい、
じゃあ流れ的にはそうですよね。
まあ、きっとそうだろうと思ってましたけどもあんまり考えないようにしてました。
あのちっちゃい時からずっと言って聞かせられて洗脳されてサラブレットで
行かれる。いやいや、それがなかったですよ。
なかったんです。
なかったです。はい、
ああ、そういうのはなかった。結構そういう社長さん多いもんね。
うん、社長さんで
ずっともう赤ちゃんの頃からあんたはあんたはって言われてきてね。
よくおばあちゃんにそう言われたとか聞きますけど、
う
ん、
何の抵抗もなく継承したっていう人結構いるんだよね。そうそう、
結構いらっしゃるので。うん、まあ男の子3人だから誰かがしてくれればいいかなっていう感じだったのかな。
あ、そうか、ね、なるほど、ね、
じゃあ弟さんたちは今、
今はもうそれぞれの道で活躍してます。
一緒に会社でやってるわけではなくて。
ではなくて、
あ、
はい、
そう、もう兄貴がやってくれてるから大丈夫だみたいな感じ。
経営、弟さん。
いや違いますね、もう大きな会社のサラリーマンです。
サラリーマンで、うん、
それぞれやってますね。
でもまた何かでつながっていくやろな。
うんうん、
いずれ、
まあ、まだいつどうなるかわからないしね。
はい。
このそう東京で過ごしてて、
はい、
長崎にその戻ってくるきっかけっていうか背中を押したものってどうなの。
はもうズバリ先代の父からのストレートな、うん、
はい、
あのプロポーズですね。
帰ってこい。
そろそろ継がんとかいお前みたいな感じ。
もうちょっとストレートでしたね。
お前
そろそろ考えてくれんやろうかと。
あ、
やっぱ頼りにしとったんやね。
お父様がおいくつぐらいなのかな。
その時は60いくつだったかな。60ちょっとでしたね。
私
それ言われてからですね、うん、じゃあ来年帰るねとかそういう素直ないい子じゃなくて、
うん、
それから今言われてから今やってる仕事があと1年半でちょっとプロジェクトが終わるからそこまでやらせてくれって言って、うんうん、その会社をまず辞めたんですけど、うん、その後もすんなり帰るよりもやっぱりちょっと修行してから帰った方が、
うん、
会社のためになるんじゃないかって持ちかけて、
うん、
東京になるべく長くいようと思って
です、ね、
そこから、まあ、さらに2年半ぐらい修行をいたしましたので帰った時はもう36歳っていういい年になってしまってました。
まあいい感じじゃないですか。36でお父さんが60ちょい、
その時そうですね、65ぐらいです、ね、
いいバランスなんでしょうね。
ちょうどいいぐらいかな。
そうよ、
私たちフェイスブックの社長さんいらっしゃいの会で、
社長さん集まれの会でね、うん、あの時結構集まった、
お会いしましたですね、
うん、あの時初めましてでね、はい、一緒に写真撮ってるやつがあったけど、 いやその頃から全然変わってらっしゃらないから
、まあ、あれが9年ぐらい、
いやもうあれって8年とか
ぐらい、8年9年
ぐらいだと思いますよ、
ね、
体型も全てもう
そのまんまですよね。
でも36、
いやお二人もほぼ変わってませんよ
目で白髪ばっかりになっちゃってだからあの社長36って言ってもまだわからない
。ありがとうございます。
いやいいタイミングと思う。でもそのね、うん、社長を継承するにしても本物になるにはやっぱり 4,5 年かかるもんね、
うん、
だから 4,5 年かかってお父さんが70、
うんうんうん、
ね、息子が40ちょいか、
う
ん、
そうですね、
いいバランスと思う。
ちょうど父も70で社長を譲るっていうシナリオがあって、うんうん、まあ、ちょうどぴったりそれ通りに、
お父さんがシナリオ通りだったんだ
、うん、
でそしてあの社長もそれがたまたまあと2年伸ばしたりなんだりしたのがちょうどそれに当たったみたいな感じね。
はい、
あ素晴らしい。
なるほど、
楽しいですもんね石丸文工堂。はあね、皆さん浜町行った時は必ず石丸文工堂行きますよ ね、
そうね、浜屋か石丸文工堂かぐらいでしょ、
うん、浜屋出たら右側にずっと歩いていくみたいな、ね、
でかつてほら公文堂さんがあったけど、
今もあります。
あるけどちっちゃくなったやん
ちょっと今地下の方に、
ね、地下にね、前はあそこ結構広々されとったから、うん、だからあそことか長尾の靴とか、
ね、はい、
うん、あそうですね、
結構、うんうん、楽しめたんよ、うん、その頃はね、今だいぶね、
うん、
変わったけどね。
でね、今石丸文庫堂行ったらね、あの長崎の文房具がいっぱいあるのがまた楽しくってね、
うん、はい、
そうね、
あれね、ほんといろんなものがありますよね。お茶碗とかも売ってありますもんね、
う
ん、
あそうですね、波佐見焼のお茶碗とか、波佐見
焼のお茶碗とかね、
うん、そうなんです、今長崎をなんとかこう事業を通じて盛り上げていきたいっていう考えで、ね、長崎のいろんないいものがあるんだよっていうのを地元の人にまず知ってほしいなって思ってるんですよ、うんうんうん、それで2年ちょっと前に浜の町のお店を少しリニューアルしたんですけども、うん、はいはい、そのタイミングで通りに面してる1階の一角を、うん、長崎マルシェジーモっていう、まあ、地元からもじってジーモっていう名前で、食品とか、
うん、
そういった
食品とか
器とか、そんなのをこう集めたコーナーを作ったんですよ、
ね、そう、あれが楽しいの。
たまにパン屋さん来とるやろ、
うん、あ来て
ます。正代
さん、
正代、あそこのパン美味しくて、
うん、
あのたまたま
高級食パン
とか、そうそう、見つけたら、ね、昨日はあれが来とった、あの問い面に、パン屋さん、食パン屋さん、
野上さん、
野上さん
来てましたね。
どこに、
浜屋さん、浜屋の
前に来て
た。あ、そう、
うん、
だから やっぱりね、私たち今でも浜の町は楽しいのよ。
いや楽しいのよね、うん、ワクワクモードやっけね、
ワクワクモード。
そうそう、うん、まあ、それを過去形にならないように今必死でやりたいなと思ってるところですよ。
結構人歩いてますよね。
あ、多いですね、
多い、増えてる、うん、若い人も結構歩いてる、う
ん、だからあの通りに面していろんなね、雑貨屋さんとかも呼ばれてますよね、
う
ん、個人でされてる、
ね、うんうん、
手作り雑貨とか、
うんうん、そうそうそう、
うん、いい雰囲気になってきようと思うけどな、
うん
うん、
もう一緒に盛り上げようと思って。
そう ね、全体が盛り上がらんとね、はい、1店舗だけじゃね、うん、アーケード自体に人が寄らんと、
うん、そう ね、
お子様は何歳何歳、
娘が2人いて10歳と6歳ですね。
あ、一番可愛い盛り、
可愛いですね、うん、
まだパパにすり寄ってくる年齢、
ベッタリ寄ってきますね、
ねえ可愛いかろう。
ちょっとね、今でパパの顔が
デレー
ってなってましたよ
そうやろう、
いやもう本当、いつあのパパ臭いって言われるかわからないんで一日一日大切に生きてますよ。
やっぱりちゃんとしとかんばし、あのシュシュってするやつも豆にした方がいいかもしれない。
でも今ね、あのパパと女の子って最近すごい仲良しね、恋人みたいな感じで。
でもちょっとじゃやっぱ時期があるんやろ、やっぱこう離れる時期が、
中学2年生ぐらいかな、
一瞬あると思うよ、
一瞬ちょっと
反抗期、うん、俺は経験してないけど娘がいないので分かりませんが、で奥さんも女性でしょ、
もちろんね、
で家に帰るとみんな女性でしょ
そういうことですね。
明局長んちと一緒ですよね秋田局長もみんな女性やけ、
みんな女性ね、だから子供たちからもあの奥さんと同じ口調で怒られる。
そうや
でしょ、
分かる
女の子はね、お邪魔だからね、うん、ママの言う通りね、もうパパちゃんとしてよって感じでね。
そうやろ、
ね、怒られてますか、まあ、社長、
まあ、ちょっとだけですね
あ、いいな、女の子可愛いもんね、
じゃあ女の子娘たちを連れてどこかいろんなところに、
まあ、なるべくそうですね、お休み合わせるようにして、
うんうんうん、
県内のこう海とか山とか、長崎にいるうちってそんな長くないかもしれないと思ってですね、
このどこに
分かんないですけど、子供の将来は分かりませんけど、
子供がね、
そうそう
そ
う、
豊かなね、豊かな自然を今のうちにちょっと知ってもらいたいなと思って、娘とよく、まあ、キャンプ行ったりちょっと釣り行ったりとかしますね。
自然もね、やっぱ
り、ね、だから10歳やろ、今度中学校とか行き出したら今度部活とかさ、もしかしたらさ、そうなると
忙しくなってくるでしょ、
パパと一緒に遊ぶ時間ない。
そうね、そしてまた自分と同じ道だったら17、8ぐらいまでしか一緒にいないと。
そうね、そうそう、今のうちにね、いっぱい楽しんでください
よ。あと7年ですよ、
ね、
あっという間でしょうね。
あっという間ですよ、もう僕もあっという間ですよ、もう孫4人いますから。
そんないるんです。
いるいる、いつの間に増えたみたいな。
全然見えないですね。
うん、見えないでしょう、ね、でさあ、そのビジネスの話戻しますけど、はい、石丸さんが石丸にあの戻ってきて、長崎に戻ってきて、うん、8年か9年か僕らが出会った頃、
はい、
そっから随分その石丸文庫堂のお店自体もなんか変わっていく様子が僕らからも見て取れたんですけど、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
ご苦労っていうか、その今振り返ってみればやっぱりそんな楽ではなかったんじゃないかなと思います。
そうですね、まあ、僕はちょっと性格的に非常にすごい前向きっていうか鈍感な、何でもこうくじけず前向きな方なんで、あんまり苦労っていうような印象はないんですけど、ただ思うようにはなかなかいかなかったっていうところありますね。
そうですよね、老舗であるが上 ね、やっぱり今まで138年か、
うん、
138年っていうその分母があるわけですから、うん、そこの中の 7,8 年をパタパタしおるわけやからね。
138分の8
ですね。変わるわけがないよね。
そうですね、そうですね、あと従業員ももう何十人かいて、
うん、
で私が一人外からピョロンってこう入ってきて、まあ、わーわー言ってもですね、やっぱり
お坊ちゃま僕たちはもう20年ぐらいここにいるんですよという。
そうよね、浜町の歴史を見てきた人たちやから ね、
だからまあそう、時間はかかりましたけど、うんうん、まあ、少しずつ、何やってもいいんだとか、うん、お客さんが喜ぶこととか、会社のこう一つの方針に沿ってれば、うん、新しいことやっていいんだというのがだんだんだんだんこう伝わってきて、今はもう多分社風としても、
うん、
積極的にやってみよう、ね、まあ、やらずに後悔するぐらいならやって、うん、まあ、経験を得ていいんじゃないそれでという感じになってきたと思います、
ね、そしてお客様の生の声もやっぱり聞けるんじゃないですか、スタッフの人たちも喜ばれてるっていうのが、
う
ん、
あ、そうです ね、
うん、そしたらやりがいがどんどん出てきますもんね、はい、
うん、今そのまあね、 SNS で見ましたけど、インクとか、はい、その色を、うん、そのいろんなその県内のいろんな、なんていうの、場所とこうコラボさせて、うんうんうん、色とこうイメージさせて、ね、
例えば長崎美景メガネ橋ハイドレンジアブル
ブルー、
ブルー、
ハイドレンジブルー、
ハイドレンジアブルー、
ハイドレンジアブルーっていうインクなん
です、ね、うん、っていうやっぱり紫陽花のブルーに似たような感じ、
そう、
ね、色がやっぱ長崎のメガネ橋だったらこのブルーのイメージよねっていう、ね、インクが売り出されてて、
そうですね、この長崎美景っていうシリーズで、うん、美しい景色、長崎の美しい景色を県外とか国外の人に知ってほしいっていう考えで、それでまあうちが得意な万年筆とかインク、そこにこうストーリーとともに色を乗せて、
そしてそれに写真がね載ってるんですよ、このインクに。これね、テーブル自分のデスクの上にあるだけでめっちゃおしゃれで、できる人みたいな自分が思えるんじゃないかなと思う。
ね、そのね、さっきも打ち合わせで言ったけど、うん、万年筆だけじゃなくて筆、
はい、筆も絵筆で絵を描く方もいらっしゃいますし、ガラスペンっていうのが最近は非常にブームになってるんですね、
うんうん、
もう全部ガラスでできたペンがあるんですけど、
はいはい、
それが結構描きやすくて、
あ、そうなんだ、はい、うわ、これちょっと使ってみたいな、うん、
一昔前の万年筆好きの人々って、
うん、
ちょっとイメージ的にこうおじさまイメージがありますよね、
うん、
今まるで違うんですよ、
うん、
今は30代前後の若い女性の方なんですよ、
うんうん、
その方々がカラフルな色に惹かれてこの万年筆やインクをたくさん求めてきてます、
うん、あ、なるほど、
随分雰囲気が変わってます、うん、これいずれこう長崎のこの美しいそのメガネ橋のアジサイとか、
うん、
あと大村のこの間大村桜をテーマに出したんですけど、
ピンク色のね、
そういうのを知った人が長崎に コロナが明けたら遊び行きたいねって思うようになったらいいなと思ってる。
だから色が先だよね。
そうですね、
色から行ってみたいな、
から実物をその場所で見てみたい、
うんうん、ねえ。で先ほどから諫早やったら何色やろうっていう話になっててね、
何かな、ツツジは、
ツツジもあるし、うん、うなぎもいいんじゃないかっていう、その茶系のおしゃれな茶系とか、
ね、でうなぎの話してたら匂いのインクまで出てくるって。
そうなんです、
すごいです ね、
ねえ、 うなぎのタレ
できちゃうかもですね。
できちゃうかもですね。
いや、すでにうちが作ってる2種類匂い付きのインクがあるんですけど、1つはあの長崎のちゃんぽんインク、
ちゃんぽんの匂いがするのね。ちょっと
パンチの効いたちゃんぽんの豚骨の香り。
え、それ何色？
それはちゃんぽんの豚骨スープの色。
なるほどね、夢広がりますね。少しね、またプレゼントも持ってきていただいてるんでね、
はい、
後半でご紹介したいと思いますが、うん、今あの流れてる BGM は7月末でね惜しまれつつ閉店される松新さん、
ね、岐阜
天国松新さんのお嬢さん
が、うん、ゆりちゃんですね、
ゆりちゃんがソプラニストで、
うん、はい、
これオリジナルの曲、
ね、
自分で作った曲なんですよね、うん、これをこのスタジオでこの間ここで収録して、
一発撮りだったらしくね、すごいですね、
一発撮り、
うん、
リバーブなしですよ。
すごい、うちの娘と同級生だった、同じクラスだったんですよ、ゆりちゃん、
ね、うん、まあ7月末なんでね、末までなんで皆さん松新の味、はい、
ぜひぜひ松新のビーフ天国の味を楽しみに、ね、
はい、はい、まあそんな感じで後半まで聞いてください。
後半も聞いてね。
面影は消えてしまった、あの人は一体どこでどのようになったのだろうか、時が過ぎようとも忘れはしない、この世界の未来は私たちにかかってる、足を一歩踏み出す勇気がいるけど、みんなで手を取り合って力を合わせてさあ行こうよ、笑顔が溢れる素敵な未来、
社長さんいらっしゃい。
令和3年6月21日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は浜町石丸文工堂石丸社長にお越しいただいてますが、先ほどあのインクの話で、
はいはい、
ピンク色が大村桜とコラボして今やってるということを SNS で見つけちゃったので、
見つけちゃった、誰の、
この仕掛け人はおそらく岡地や久米真由美さんだと思いますんで電話しちゃいました。もしもし、
もしもし、こんばんは、
どうもご無沙汰してます。
こんにちは、
岡地や、
あ、どうも、なんかあのそっち行きたかったです、
おいでよ
今度頃合い見て、こんですか、
あ、ぜひよろしくお願いします。
石丸さんいらっしゃいますよ、今スタジオに。
久米さんどうもこんにちは。
こんにちは、この前はありがとうございました。いや、
ありがとうございました。
もうインクもありがとうございます。
楽しみですね、まだまだこれからどんどんどんどん広がっていくといいなと思ってます、
うん、そうですね、はい、
何やらおかじや、あの、うん、大村桜の色で髪の毛いったらしいじゃん
そうです、気合い入れて
ピンク色でいらっしゃいました
そうです、はい、そしたらですね、うん、あの、市長の園田市長も、うん、あのスーツの中のシャツの色がピンクでした。
あ、今ね、あ、その時の写真はちゃんとね はい、持ってきてて、
そう、
ね、
みんなねやっぱりこう盛り上げようっていうか大村大好きなので皆さん、
いや
おかじ屋の大村愛はすごいね
まあこの辺のこの仕掛けがね、
いやいやいや、もう私はあの乗っかっただけですよ、あのもう石丸社長にも乗っかって、
いやもう絶妙なタイミングで素晴らしいこうテーマを教えていただいたので、
いやもう本当
やりたいと思いましたよ。
そう、手に取る大村が欲しいなと思ってて昔から、
で
な
んかこう手に取る大村、
手にする大村だよ、
手にする大村、
こう眺められる、でお菓子もあるんだけど食べ物じゃなくてこうなんかなんか思い馳せられるみたいなものが欲しいなと思って、
デスクの上にこの大村桜がずっと乗ってるのよ、いいね、
そうなんです、いいんですよであの贈り物としてもすごく万年筆のインクっていいなと思ってて、
あ、そうか、うん、
そうなんです、はい、ありがたいです
かわいい色だもんね、そしてね大村のイメージのね大村桜、
だからやっぱり、うん、今からやっぱ物あふれの世の中でさ、
うん、
ね、
うん、
物あふれまくってるんやけど、やっぱこうやってこうストーリーがあったり、はい、なんか魂が喜ぶっていうか、
うんうんうん、
ね、ワクワクするようなものにはみんな投資するんだなと思ってね、
はい、でなんかこれ発売されて、うん、結構今お声かけいただくんですけど、
はいはい、
その地元の人が、うん、なんか買ったよって言って、
うんうんうん、
あの万年筆を結構持ってないっていう方が買ったよって言っていただいて、
はあはあは
あ、どこで使う？
で、ん？いやで、うん、あのこの機会にあの万年筆買いますとか、
あ、
嬉しいですね、
ガラスペン、うん、ガラスペンを予約しましたとかお話しいただけるので、そうなんですよ、なんかこう地元のものってちょっと自慢したいじゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱ大村桜って大村の人にとってはこうなんかこう一つちょっと違うこう桜っていうか、
そうね、
ね、綺麗な桜なのでなんか送ってもらったりとか使ってもらえるとすごいいいな、うん、
贈り物いいね、
おしゃれよね、すごいボトルもね可愛くてね、
そうなんですよ、でなんか、ね、こう SNS とかで見てると、うん、先ほども社長さん言われてたと思うんですけど、万年筆のインクファンがむちゃくちゃ全国に女子が溢れてて、
うん、
で結構買われたよっていうのを見るんですけど、うん、なんかなんだろう、ハイドレンジアブルー、うん、メガネ鉢ハイドレンジアブルーの濃ゆい、はいはいはい、青とピンクと一緒に使われてる方がいらっしゃって、
う
ん、そうなんですよ、発売してね、うん、もうすぐすぐに、うんうん、インターネット通販で全国からたくさん購入される方がいらっしゃって、
うん、
ほとんどの方が2色同時に買ってくださって、
うんうん、だってこれ2つ並んでたらまた可愛いもん、
可愛いですよね、
うん、これインテリアでもいいね、普通にね、
うん、そういう人たちがこうなんか眺めてて、それこそコロナが明けた時に、あ、ここ大村桜だとか、ここメガネ橋だって思ってもらうと、うんうんうん、なんか大村だから特別とかじゃなくて、うん、なんか長崎県全体でこうなんかいろいろ回ってもらえるとすごいいいなと思って、
そうね、だから長崎美形のカラーがもっともっとずっと増えていったらね、
いやそうですね、いいですね、これ本当に今回大村の皆さんにすごく喜んでいただいたので、うん、次はどこをでテーマにと
自慢したいわ、確かに自分ところのあれの
これは今何個あるんですか、種類、
今11色、
う
ん、はい、だいたい今年に2度発売していて、うん、まあ、2色出すときもあれば1色だけ出すときもある感じで、まあ、3年目なんですよ、
はい、
まあ、これずっと続けていきたいなと思って、もう県内つつ裏裏長崎の自慢の場所をですね、
うん、
いろんな人に知ってもらえるつなぎをやっていきたいなと思ってます。
いや、すごいよね、物売るだけじゃなくてね、うん、やっぱりそのストーリーがいいよ ね、
ストーリーね、楽しいですね、
楽しい楽しい、うん、
実を言うとおかじ屋、うちのロゴを作ってくれたのね、
あ、竹野さんがもね、
そっかそうそう、デザインさせていただきました、
ね、一番最初もう10年くらい前ね、
は
い
は
い、
そうですね縁起のいいロゴ
上野屋の T シャツもおかじ屋ですよ、
あ、ですね、
上野屋の T シャツはね
だいぶ前じゃないですかね
上野屋の T シャツほとんど竹の線と変わらんやね
オマージュしてます。
このピンクの大村桜のインクの、うん、この今目の前にインクあるんですけど、はい、写真はこれ久米さんの撮影です、
ね、
撮影久米さん
です、は
い、そうなんだ、そう
です、すごい、
買っていただいて
何でもするね
実を言うと岡地屋はデザイナーです。
そうよ、デザイナー、
そうです、
今多分あれよね、紹介してないので、はい、久米真由美さん岡地屋さんって言っただけで 多分ね、あのラジオの向こうの方は、
あ、焼き鳥屋かなんかかと思っとるんじゃない、
おかじやて焼き鳥屋かなんてか思われてるかもしれないので、あのデザイナーさんです。
そう、ね、デザイナーさん、あとあのビーハッピー大村もやってますので、
おめでとう、なんかこの間賞もらってたね、ビーハッピー大村、
はい、あのフリーペーパーで全国で賞もいただいて、
すごい、
だから大村の良さをこう楽しく伝えていきたいっていうビーハッピーでやっておりますので、
ね、
ね、私もそのインクをぜひまだまだ広めていきたいなと思ってますので、
うんうんうん、ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます。
あの初回作った300本がすぐなくなっちゃってですね、す今追加生産を急いでますので、ごめんなさいね、あと1ヶ月ぐらい待ってください。
いい、あのそれがもうプレミアついていいかなと思って。
すごい、
久米さんのやっぱ PR の力すごくてですね、
もう大村桜レインボーピンク、え、レイヤーピンク、
レイヤードピンク、
レイヤードピンク、
まあ欲しくなるもんな、
レイヤードピンク、
久米マジックやられたね。
やられた。
まあそんなこんなであっという間なんですけど、短い時間ですいません、また今度ゆっくりね、スタジオお越しください。
ありがとうございます、呼んでいただいて、
また
皆さん、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
どうも。
社長さんいらっしゃい。
はい、後半は経営のエッセンスを私たち大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、石丸社長にお願いしたいと思います、はい、まあ、創業138年、
138年ですね、
はい、ねえ、石丸社長お願いします。
はい、カンブリア宮殿っぽく、
カンブリア宮殿っぽくですよ、
経営理念とか、
ね、あですね、はい、急に降ってきたから
いきなりやでもね、
どうぞ
そうですね、あの、うん、石丸文工堂の理念はですね、うん、あの今大切にしているのは、はい、暮らしに豊かさ、仕事に楽しさを、そう、暮らしに豊かさ、仕事に楽しさ、
いや、ね、楽しさはにじみ出てるね、
うん、楽しさは、
ね、もともと文房具屋でずっとやってきてはいるんですけれども、うん、あの、まあ、実はさっき申し上げたこの理念って私が戻ってきて一番最初にやった仕事というか取り組みなんですね。
お、
当時こう、あの言葉としてあの表された理念というのはちょっとなかったんです、ね、
あ、そうだったんですか。
代々こう先輩から受け継いできて、うんうん、石丸文工とはみたいなものがこう、
はいはい、
従業員の心の中にあるという状態だったんですが、うん、
なるほど、
まあ、これから時代もどんどん変わっていくから、うん、あの、まあ、その文房具だけにとらわれてもなかなかこう、うん、先がですね、うん、遅くなっていく恐れがあるなと思ったので、うん、まあ、引いて言えば文房具も何のためにお客様にご提案してるんだっていうと、やっぱり仕事を楽しく、より楽しくしていただくためだったり、
なるほど、
まあ、暮らし生活の中でちょっといいもの、ちょっといいものと出会うとか使うことでそれ心の豊かさにつながったり、あるいはこういうさっきのインクとかもですけど、誰かに気持ちを伝えるっていう、そのお手紙を手書きで書いてそれをもらった人がすごいあったかい気持ちになるとか、
そうですね、
まあ、そういうところにつながるものなら別に文房具とかにこだわらなくてもですね、いいんじゃないかっていう、ちょっとこう解釈を広げたんです。
なるほど、だからあの一番手前の次元門コーナー
なんだ、ね、そうそう、ね、今はジーモというコーナーで食品や食器まで売るようになってきたと、
うんうん、ね、だって自分の身の回りにあるものが自分が一番気に入ってるものだと気分上がるですよね、うんうん、あのことだと思う、ジーモなんかでも、ね、
ありがとうございます、
ね、まだ今そういうものにお金使うんよ
ね、
そうそう、そうですね、
うん
うん
うん、
もうやっぱりあのわざわざ今インターネット通販とかでも物を買える時代になってきて、あるいはまあ少しこう安く買おうと思えばあの文房具もですね100円ショップとかでも買えるといえば買える、まあそういう中でわざわざ専門店に来ていただくには単に購入するっていうだけじゃなくてね、そこ行くとこういろんななんか発見とか出会いとかあってまあテンション上がるっていう、
やっぱりワクワク感でね、
そ う、 そういうのがあっての、うんうん、やっぱそういうのセットでやっぱ専門店とか実店舗の面白さだと思うんで、
もう竹野専業もそうワクワクしたい場所にしたいなっていうだけです、
うんうん、わかります
そういうことと思う、そういうのにやっぱり今人が集まってきてるってことやろうなと思いますね、うんうん、 そうね、浜の町の核になってくださいよ、
はい。あとまたもう一個ちょっと大事にしている考え方があって、
はい
うん
はい、
まあ、先ほどはちょっと長崎のインクとか話出てますけど、うん、これあの根本にちょっと考えているまあミッション的なものでいうと、はい、事業を通じて長崎の魅力を内外に発信する、
内外に、
はい、もう長崎にはなくてはならない内外ですもんね、
うん、まずは地元の方に地元の魅力をきちんと知っていただきたいなって思うところがすごくあって、
うん、
やっぱ今人口減ってるとか暗いニュース多いじゃないですか、
うん
はいはい、
うん、
もうその本当に長崎の魅力を知った上でそういう選択をされたのか、知らないままに、うん、あの外の方が魅力的に移って外に行ったのか、
うん、
まあ、僕の17歳の頃そうだったんですけど
いやいや、でもそこに住んでる人っていやここには何もないもんねって言って、うん、一度は外に出るけど、そうそう、あそこは何もないとこじゃなくっていっぱいあるところなんだっていうのが、うんうん、ま
あ、離れてき始めて気づくことっていっぱいある
よ、ね、
うん、
だから今若い子に言うと話してるのはやっぱり魅力を知った上で都会に行ってほしいのね、
うん、
知った上で ね、で都会から長崎を見て、
そうですね、
行くかも戻ってくるっていうかな、うん、なんかそういう展開になると一番いいなと思ってますね、うん、だから行くなじゃなくてね、行っていいんだけど、
そうそうそうそう、
行っていいんだけど戻ってくるために行くとかね、そういうことができたらいいな、
うんうん、まあ、だから今そういうふうにまずは地元の方に地元の魅力を、
ね、だからもう本当に石丸文庫堂の寺院もに行くと、うん、あ、こんなんがあるんだって、こういうところのこれもいいねっていう商品がいっぱい並んでるのでね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
さあこれからどうなっていきたいですか。
そうです、まあ、今の話とつながるんですけども、うん、まあ、こういう活動を今少しずつこう形になり始めてきたんですが、はい、この活動をどんどんどんどんまあ広げていくことで、先ほどの電話で出ていただいた大村の久米さん、
うん、
とかですね、あのその他いろんな長崎県内のいろんな各地にいらっしゃる元気な人とかとつながっていったり、うんうん、あるいは元気な企業さんとつながっていったりして、
うんうん、
まあ、長崎同士でこう、まあ、手を取り合うというか、まあ、一緒に、よりこう、まあ、相乗効果を発揮しながら長崎タッグを組ん で、
う
ん、で面白いことをして、うん、それを、まあ、地元の人にも楽しんでもらったり喜んでもらいたいですし、あの外の人に向かってもですね、長崎って面白いねとか、長崎って魅力あって行ってみたいねとか、
そうい
うふうにやっぱこう存在感を高めていきたいなと思います、
ね、なるほど。だから長崎でタッグを組んで長崎人同士が楽しんでれば外から見たら面白そうだなっていう、
そうですよね、
その魅力がまた伝わるっていうね、うん、
だから今 SNS にしてもその YouTube とかそういったものにしても海外がキャッチしてるのでね、
うん、あ、そうですね、
だからこういうの大好きなんじゃないですか海外。
実際この長崎美形インクとか海外のお客様から通販で注文入ったりするんですよ。
そうですよね、
します、
見てるんだもんね、
うん、
それにコロナになる前あの浜の町のお店でこういった万年筆とかのイベントをやってたんですけど、うんうんうんうん、それそのために中国からとか台湾からお客さん来たりしてたんですよ、
会ってましたね、文房具フェアね、
あ、
わざわざ
わざわざです、いらっしゃるんですよ、
だってひょいって来れるもんね、
うん、ひょいって来れる、
そう、うん、長崎は大陸に今近いところですから、うん、私としてはもうアジアの元気なそのアジアの人たちに、
うんうんうん、
あのなんかどんどん来ていただきたいですね、そのきっかけにうちがなれればですね、
いいですね、
いいなと思いますね、
ぜひぜひ、
だからやっぱそういう意味では、まあ、将来的にもさ、うん、あの韓国とか中国とかいうビジネススタイルっていうのはこれが出てくるので、うんうんうんうん、やっぱり都会のクリエイターが大村に今日移してるね、
うん、
あ、
そうなんだ、
飛行機近いです、
ね、一番近いもん、
そうか、
ただそんだけの理由よ、
うんうんうんうん、
だからもうあれよ、もうものすごく俯瞰的に見とるわけよね、日本をね、
そうですね、
高い力見てるので、
うん、
別に東京におらんでも、
う
ん、
そうですね、
大村におった方がめっちゃ便利やんみたいなこと、
確かにね、うん、だからどこにいるっていう必要、特に今コロナになってから ね、
余計リモートで会えますからね、
う
ん、
そう
そう ね
この間ね、シュシュの社長が言いよらした、コロナになって、
うん、
世界中とリモートで、
うん、そうそう、世界中とリモートっていう、
旅費もいらんし、
同感です、
ねね、すごい時代になったし、これはこれだけはやっぱりコロナが安定しても、うん、おそらくこのリモートの文化っていうのは、うん、まあ残るだろうなと私は思う、うん、
そうですね、
やっぱり生っていうのはすごく魅力があるものなので、うん、リモートで写真を見て生の長崎を訪れたいなっていうね、
だからね、はい、多分入り口がリモートになると思う、
そうね、
そうですね、
リモートから あのリアルにこう入っていくっていうことじゃないかなと思う。うんうんうん
うん、わあ今度か、まあ、もっともっとなんか楽しみですね。
いやもう
多分きっと頭の中いろんなことあるでしょ。
いやもう今社員からどんどんアイデアも出てきてますし、
うん、ただこう周りの
岡地屋さんみたいに周りの方からもいいアイデアいただくようになってきたので、うん、なるべくそれを実現していきたいです ね、
もうね、
だからいろいろ言っていい会社になったんよね。
そうです、
石丸さんの風土がね、うん、社風っていうかな、
もう終わりだって。
そうさ、あと3分それでね、今日ねいっぱいお土産をね、
あ、なんか視聴者プレゼントのお土産がたくさん来てます、ねね、すごいよ、いっぱい
お茶とのコラボとかね、これ何け、ね、長崎美景、美しい景色のお茶、
はい、
ね、
ハーブティーだったりグリーンティーだった
りグラバーグリーン、
はい、これハーブと緑茶を、うん、まあ、ブレンドする天才的なブレンダーがいるんですけども、その方に
すごいブルーのお茶とかあるんですね、はい、
お茶を入れたらその色が出てくるってこと。
色も出ますし香りもそれぞれ、違う味の、でこれを飲みながら相手を思い手書きで手紙を書いてほしいな、
うん、あ、いいなそれ、やっぱり手書きいいですね、
面白い、うん、まあ、あのプレゼントはちょっと先になりますけど、うん、フェイス諫早にあの乗っけさせていただいて、
うん、おまがり猫のカードとか、
ね、お茶が4個あるんですよね、はい、お茶の4個はまた恒例の、うん、
はい、
竹の鮮魚店に言っていただいて、はい、ラジオ聞いたようで先着4名
先着4名様ラジオ聞いたようで来てください、
は
い、
他の方あの猫のグッズとかね、
可愛いのお曲がり猫のね、
その辺は
あの一言付箋とか
フェイスにね載せたいと思いますんで、ね、いや
トルコライスの上に寝てる猫とか ねミルクセーキの中に入ってる猫とかね、
お楽しみにでございます、はい、さあそんなこんなであっという間に時間は過ぎていくんですけど、来週はですね、もう6月も28日になります、
終わりでしょ、
記念すべき112人目のゲスト様は、うん、はい、諫早でちょっと話題のあの高級食パン
ハレパン、
ハレパンを運営されています株式会社ホットキッチン園田光春社長様にお越しいただくようになっておりますね、はい、
美味しいね、ハレパンも、
はい、で、うん、エンディング曲はですね、あの先週も流したんですけど、穂高さんの、
はい、
そばにおいでよというピアノの楽曲なんですけど、うん、はい、これ歌詞が乗っかってないので募集してるっていうことなんで、うん、あのね、お好きな方歌詞イメージしてみてください。
なるほど、
さあ石丸社長、
はい、
今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間でした。
あっという間なんですよこれが、ね、
楽しかったです。
もうちょっと話聞きたかったな、
ね、まあ、この辺の余韻の残し方がこの番組のいいところでねということでお別れのご挨拶をしましょう。浜町石丸文工堂石丸忠直様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ。
浜町に来たら石丸文工堂にも寄ってね。
夜夜
ありがとうございます。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。